7、障害者も議員として活動しやすい議会へ、合理的配慮に基づく予算措置が前進。原稿は議員が作成しています。2018年、平成30年に施行された、障害のある人もない人も、共に学び、共に生きる社会を目指す小金井市条例を踏まえ、2022年、令和4年11月以降、重度の脳性麻痺で身体及び発声に障害のある高木明成議員の介助や議員活動のサポートについて、議会の中で様々な話し合いを続け、本人の要望を聞きながら少しずつ改善してきました。議会での発言は、同会派の議員が代読または復唱する。一般質問は、通常は一人1時間以内のところ、1時間半以内に延長する。議場や委員会室の椅子を座りやすいものにする。トイレには温水洗浄便座や手すりをつける。会派控え室に呼び出しボタンを設置し、議会事務局と連絡が取れるようにする。などが一例です。しかし、書類めくりや書類整理、食事介助など、介助者の手助けが必要な場面も多くあるため、参議院等の事例をもとに、介助者費用を議会費として予算措置するための検討を続けました。結果的に、当事者と意思疎通できる介助者を介護事業所に契約して派遣してもらうことになりました。2023年、令和5年、第3回定例会において、議会活動支援介助委託料という名目で議会費として補正予算に計上され、介助者費用の予算化が実現しました。発声に障害のある高木議員の意図を汲み取り、議会用語にも慣れている介助者が必要ということで、対応できる介助者を議員本人のコーディネートで議会に派遣してもらうといった形です。議会で申し合わせを作成し、2023年令和5年、第4回定例会から議会費で措置され、介護事業所と契約しています。地方議会で障害のある議員に対する介助費用を議会費で措置することは、画期的で例がないと聞いています。議会での合理的配慮を進めて、重度の障害があっても、他の議員と同様に議会活動ができることを示していけば、社会全体の合理的配慮や障害者の社会参加がもっと進むかもしれません。介助者が高木議員を介助している様子の写真、12月19日撮影。